お送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤勝利と
脇坂陽子です。
おはようございます。暑さも厳しい今日この頃、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。今朝は先々週に続いてまた素晴らしいゲストをお迎えしています。声楽家の東住あかねさんです。東住さんには昨年のクリスマスにこのスタジオで素晴らしい歌声を聞かせていただいたんですが、その少し前に悪性リンパ腫の再発という大変な経験をされていたんです。今朝はその病をどのようにして乗り越えられたのかというお話を素敵な歌とともにお届けしていきたいと思います。実はこれは普通あまりないことなんですが、東住さんにはいつもこのスタジオで生で歌っていただいているんです。毎回その生ならではの迫力に本当圧倒されますよね。
そうなんですよね、
うん、
前回もスタジオにいるのにまるで大きな舞台を前にしているように思える迫力でしたよね、
うん、本当そうでしたよね。そして迫力とともに聞く人の心に元気と勇気を与えてくれる明るい歌声に思わず引き込まれてしまいますよね。そんないつも明るい東住さんを襲った突然の病、その病とどう向き合い、またどう乗り越えていかれたのか、今朝はたっぷりと聞かせていただきたいとそう思います。どうぞ最後までお聞きになってください。
金宝殿福音の光。今朝はゲストにメゾソプラノ歌手として広く活躍しておられる声楽家東住あかねさんをお招きし、伊藤勝利牧師とともに金宝殿特別番組をお送りいたします。ではお待たせいたしました。今朝のゲスト、東住あかねさんにお話を伺いましょう。伊藤先生、よろしくお願いいたします。
今日は声楽家の東住あかねさんをお迎えしています。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
実は2021年にも来てくださったんですよね、
はい、
でその時にはあの悪性リンパ腫という大変怖い病気を乗り越えられたというお話をですね聞かせていただいたんですけども、今日はその後ということでお話しいただく予定になっております。はい、もう東住さんといえばですね、もうご存知の方も多いかと思うのですけれども、今日初めてお聞きくださる方のために自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、名前は東住ですけれども、お弁当の東に重箱の重と書きます、うん、食いしん坊でございます。この名字はですね、新潟県に少しある名字なんですが、うん、私は新潟県十日町市という本当に雪深いところで生まれました。うん、それで、高校時代までそこで住んで、うん、その後ですね、東京で勉強して、うん、藤原歌劇団というところに入団しまして、うん、ちょっとイタリアに2年間ほど行ってましたけれども、また十日町に帰って、その後1999年に大阪に移りました。大阪に来たと同時に、まあ、クリスチャンになりまして、うん
そうなんですね、
はい、
いやしかしそんな
活躍していらっしゃった真っ只中で悪性リンパ腫という大変な病気を経験なさったということなんですけれどもね、はい、今日はなんとその後にまた大変なことが起こったんですよね。
そうなんですね。
そのお話を少し聞かせていただけますか。
はい、私は、2019年の12月に、うん、まあ、悪性リンパ腫の疑いありと言われまして、うん、その年の年末にやっぱり悪性リンパ腫だった、うん、それも悪性リンパ腫の中でもですね、大細胞型 B 細胞リンパ腫、
微
慢性ってなんかね、本当に長ったらしい名前なんですけれども、非常に進行が早い部類のリンパ腫でして、で週ごとに進行していくというような感じでした。すでに後で聞いた話なんですけど、私が2020年の1月、抗がん剤による入院治療が始まったわけですけども、その段階ではもうステージ4でしたね。それでもう死ぬはずの人間だったようなんですが、本当に祈りに支えられて、それで抗がん剤治療も本当に楽に進んだわけですけれども、そして、まあ、しばらくは本当に元気に、
順調に、
過ごすことができていました、はい、ですが、はい、昨年のですね、6月、ちょっとですね、その右の首の下にグリグリができまして、普通にリンパ腺が腫れているのかなと思ったんですけどね、でちょうど6月が診察続きだったので、先生に気になることとしてそのお話をしました、で先生がじゃあ、まあ、検査しましょうということで7月中毎週検査をして、MRI ペット検査って言ったんですけれども、7月の末にペット検査で光っているということを言われまして、では血液内科のみならず頭頸部外科、まあ、耳鼻咽喉科ですね、そちらの頭頸部外科で見てもらいましょう、ということで診察していただいて、でこのグリグリがですね、あの静脈のすぐ近くっていうことと、まあ、私は歌を歌う人間なんですが、高い音を出す神経のもうすぐ近くということだったんです。ただ検体のために、まあ、治すための手術でなく、検体を取るための手術をしないといけないからということで、とても心配だったんですけれども、その時ですね、その主任の先生ではなくて、とっても若い先生が執刀されたんですね。8月1日のことでした。で、執刀された、もうとちょっとね、経験もないのかな、この先生大丈夫かなと思ったんですけど、その先生がですね、もう先生私声を出すしうんぬんってもう心配事いっぱい言ったら、はい、全然大丈夫ですっていうことで、自信たっぷりにものすごく穏やかに、で手術が終わったわけですね。まあ、あの局部麻酔でしたので、ジョキジョキジョキなんて、ね、切られる音がもう完全に聞こえてるんですけども、でもあの励まされて、もう終わりますよなんて言われて、そしてあの検体を取るだけっていうことなんですが、もうたくさん取っていただいたみたいなんですね。でその後また、精密検査がありまして、あ、結局は、あの前と同じリンパ腫
あら
だったんです、で血液内科の主治医の先生が、これはあの抗がん剤治療でまた同じリンパ腫が出てくるっていうことは非常に悪質なので、もうこれは、あの絶対に前よりも強い抗がん剤が必須ですって言われて、いや先生私ちょっと秋から年末にかけてね、いろいろご依頼も受けているし、あのやらなきゃいけないことがあるしって言ったら、もう年明けなんてそんな待てないってちょっと叱られたんですよ。もうそんなことで、いやどうしようって、まあうちの夫どうしましょうって、あとちょっと信頼できるあの医師の先生方に相談したら、あのお二方ともですね、まだ3年も経ってないのに抗がん剤の追い打ちは進められないっていうことで、いい結果が望まれませんっていうおっしゃったので、いやせっかくもう血液内科のね素晴らしい先生と巡り合ったのに、これ抗がん剤治療断ったりしたら嫌われるんじゃないかなとか、もう主人とも日々祈って祈ってどうしようって、そんな感じで、
ありますよね、
過ごしています。 ました。
ね、これお聞きの皆さんもどうなったんだろうなってもうね思っていらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、
ね、母なんて笑い事じゃないですよね。
いや本当ですよ、ね、なんだかちょっと重たい話になってしまいましたけれどもね、はい、ここで一曲歌っていただけますでしょうか、はい。さて、いよいよもう大変な状況の中にあったんですけれども、はい、どうなったんでしょうか。
はい、9月6日のことでした、診察室に、私と夫はドキドキした面持ちで入っていきました、うんうん、そしたら主治医の先生の方からですね、うん、この間、うん、まあ結果が出たんだけれども、うん、そのがんが収まっている、
う
ん、
から、
うん、抗がん剤の必要はありませんっておっしゃったんですね。思わず喉元まで晴れるやって出てたんですが、我慢して、うんうん、ありがとうございますって
すごい
申し上げました。
うん、はい、いやもうないってことなんですね。
そうですね、収まってます、
うん、どういうことなんでしょうね。一体何が起こったんでしょうね。
だから本当にもうこれは、うん、私はもう神様信じてますので、
そうですよね、
これは神様の奇跡、
これは奇跡ですよね。
それで、うん、あの検体取り出す時に、うんうん、あのなさった若い先生にも神様働いてくださったんじゃないかと思いますし、うんうん、そして実際、うん、そのがんが進行しないように本当に主が御手を触れてくださったと思っています、
うんうん、ねえ、いやすごいですね。そして今はどうなんですか、体調の方は。
はい、体調はもう以来、まあ、先生に嫌われるどころか、はいはいはい、心配なので毎月来てくださいって好かれちゃいました、
それで
毎月検査に行ってますが、うんうん、本当にその腫瘍マーカー的な値も全然高くならず、うんうん、あの元気です。
いやすごいですよね、はい。まあ、先ほど歌を聴かせていただいたんですけども、もう迫力たびやもう一切なんかそんなことを感じさせないようなもう元気なもう素敵な声を聞かせていただきました。もう
神様の力です。
すごいですね。いや本当に神様は奇跡をなさる。それをなんか今もうまさにまざまざと聞かせていただいた、そんな思いがしています。いやすごいですね。うん、じゃあこれからもますます活躍していかれるかと思うんですけれどもね、
はい、
神様はきっとこれからの活躍のためにもまた命をさらに、お与えくださったんじゃないかなって、そんなふうに思うんですけれども ね、
はい、
ね、これからの夢とかこんなふうにやりたいなっていうようなことがありましたら、はい、またお聞かせいただきたいんですけども、
はいはい、もう本当に私は周りから見たら死んでいたはずの人間というふうに見られてたと思うんですけれどもね、うん、そんな自分がこのようにもう本当に、生かされているということ自体が奇跡であって、うんうん、今日も、61年1ヶ月17日目を迎えています、うん、神様は何年何ヶ月何日、うん、もう決められていると思うんですけれども、うん、もうこうして生かされているっていう、もう神様の一方的な恵みを、うん、もうやっぱり日々感謝して、うん、でやっぱりこの体っていうのは神様から預かっているものだと思いますので、うんうん、本当にあの自分の体を大切に、うん、甘やかさずに、うん、そして、まあ、あの鍛えていくというか、うんうん、甘やかさずに可愛がるというかそんなことで、まあ、日々、うん、あのジムにも行ってで、うん、トレーニングをして筋力が衰えないようにというふうにしています、うん、もうあの私の体イコール、まあ、本当に御霊なる神様の住まいですので、うん、よりよく管理していきたいと思いますし、うんうん、あの本当にいつもいつも私は主にとどまっていたいという気持ちがありますので、あのこの年になってからなんですけど、メノープロってメノーって神様にとどまるという意味だそうですね、うんうんうん、ですのでメノープロという名前を立ち上げて、うん、これから音楽活動、うん、もしくは、まあ、あのカウンセリングなども勉強しましたので、うん、カウンセラーとして、うん、またあのラジオ体操の、うん、指導士の、まあ、資格もあったりしますので、うん、そういったことを全部ひっくるめた活動、うんうん、神様にとどまりながら、うん、神様からいただいた体を本当に大切にしながら、うん、活動していきたいと思っています、
うん、はい、 いや、私たちは自分で生きてると思ってますけど、
はい、
生かされているんだなっていうことを今お話聞きながら本当に思いました。神様が与えてくださっている命を本当に神様が望んでおられるような、
はい、
皆さんに命をさらに届けていく、そんな働きをこれからも東寺さん続けていただきたいと、そう思います。
東寺茜さんの対談お聞きいただきました。
東寺さんががんが再発したと聞かれたこと、うん、そしてまたそのがんが癒されたということ、
うん、
本当に神様の技がそこに働いているんだなということを教えられましたね。
そうですよね、
はい、
神様はやはりまだ東寺さんにしてほしいことがあった、だからもう一度命をお与えになった、なんかそんな感じがしますね。
本当にそうですよね。
ここでリスナーの皆さんへのご案内です。朝早い放送を聞き逃し、がっかりされたこともあるかと思います。でも、1週間以内なら、スマホやパソコンで聞くことができます。スマホやパソコンで、ラジコというアプリを開いてください。そして、探す、または虫眼鏡のマークから、福音の光を検索すると、1週間以内の放送をお聞きになれます。今朝の東寺茜さんの番組もお友達にぜひ教えてあげてください。今週金曜日までならラジコで聞けます。ラジコアプリのご紹介でした。
さて、金報伝とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。明日は日曜日です。どうぞお近くのキリスト教会をお尋ねになってみてください。お祈りいたします。私たちを愛してくださっている天の父なる神様、今日この放送を聞いてくださった皆さんを祝福してください。人生には突然の病に心が打ちのめされてしまうような時があります。でもそんな心に寄り添い支えてくださることを感謝します。これからも前に向かって進んでいく勇気をお与えください。救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金報伝聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金報伝福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？ 東伝福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤勝俊と
脇坂陽子でした。
三浦綾子さんの言葉、かけがえのない命を生かされるままに精一杯に生きていく素直さを私は持ちたいと思っている。
それではまた明日朝4時30分に。
Thank you.